と能登川を再発見していきます。第104話の今日は川南の巻その2、川南生活改善の今昔について、語りは川南の木下治さんです。
今日の日本は世界一の経済大国となり、空前のものの豊かさを誇っております。いつの時代においてもものが豊かになると、どうしても生活が派手になることは言うまでもありません。特にこれが冠婚葬祭となりますと、親の見栄も手伝って年ごとに贅沢を増していきます。またちょっとした旅行をしても、お土産はつきもので、ついいただいたからお返しをするということで、いらぬお金を使ってしまうことになります。こんなことから、何とかして上費を節約したいと考えるのは当然のことであります。ところが、何とか節約をしようと考えるのですが、冠婚葬祭となると、一人だけで節約が実行できるものでもなく、村を挙げて無駄を省くことを考えなければどうにもならないと考えるのは当然の成り行きです。こうした理由で生まれたのが生活改善の規約であります。今こうした生活改善の根弱を考えるとき、明治以前もあったことと思いますが、当川南のあざに記録として残っているものでは、大正10年のものがあります。八幡村自治協会大和田川南社交儀礼催促というのが残っております。内容は、年始改礼のこと、婚姻に関すること、葬儀に関すること、年会供養のこと、出産と小見舞いに関することなどです。中でも特に目を引くのは婚姻の項であります。ちなみにその項を読んでみますと、結婚披露は近親隣家にとどめ、おのおの二人を招待すること、献立は協議所の指定を送ること、荷物の運搬は荷車または馬車積みとし、運搬人は車賃にとどめ全量を配すること、連休予備は料金とし、その金額は協議所にて定むるものとする。そして、婚姻に関する上費はできるだけ節約して小学校の改築に寄付することとなっています。今日では学校建築のすべてを消費でもって賄われていて、町民は直接建築費を出すことはありませんが、当時の学校改築は個人の寄付によって賄われていたことを示しています。そして特に面白く目を引くのは次の項です。婚姻に際して、タンス、長持ち、4竿以下、1竿については金3円を寄付する方、5竿以上は1竿について5円を寄付する方、再婚の場合は半額とするとなっています。このようにして、王子の村人たちは努めて上費を節約して学校改築に懸命に協力されたことを思うと、今昔の感を新たにするものであります。その後、昭和に入り、昭和9年の生活改善規約が残されています。この中で目を引くのは、区民の朝の起床時間と夜の就寝時間を細かく規定していることです。まずは起床時間ですが、12月から8月までは午前5時となっています。この午前5時の起床時間には、男女青年団が交代で小金を叩くということになっています。就寝は午後10時ですが、今日の若い人たちの生活時間と比較すると、随分と大きな差があるのに気づきます。雪の降る寒い1月や2月、朝5時に青年団の人々の叩く小金の合図で、区民がこぞって起床し、それぞれの家業に励んでいる姿は、今日ではちょっと想像することができません。今更ながら、昔の人は早寝早起きを励行し、懸命に仕事に勤しんでいる姿に敬服するのであります。こうした生活改善の規約は、戦後は昭和33年、昭和45年、昭和53年、そして59年と、ほぼ10年を区切りとして、それぞれの時代に合った規約を作り、また改定されているのであります。そして、 いつの時代の規約を見ても共通することは、贅沢を慎み、上費を節約して健全な家庭づくりをしようとしていることです。このことは米作り以外にほとんど収入のなかった農村において貧困から抜け出すための大きな努力目標であったことを物語っています。
ふるさと話第104話、川南の巻その2、川南生活改善の今昔について、語りは川南の木下治さんでした。